この度は私の不注意から無様な姿で一般質問をすることになりまして、誠に申し訳ありません。この間、素晴らしい2人のドクターに恵まれまして、あと17年ぐらいは生きる自信と希望を持つことができ、今回ラストバッターとして再質問の機会を得ましたので、しばらくの間お付き合いをお願いをしたいと思います。大項目は一つでございます。中西市政残任期1年に対してであります。平成30年2月25日、市民注目の中、激戦を制して中西市長が誕生し、中西船長のもと、市政運営の基本理念である心豊かで安心な町づくりを旗印に、市民2万1000人を乗せた留萌丸は、日本海の荒波の中、船出をし、航海の終了まであと1年となったのであります。令和3年度は、中西市政における任期最終年で総仕上げの期間となりました。市政執行方針は、道の駅内に屋内交流施設等に5億5500万円を計上するなど、一般会計は137億7200万円の令和3年度予算案が提案をされておりまして、ある意味では積極的な事業内容となり、期待するものが多く見ることができ、評価することもできます。さらに、新型コロナウイルス感染防止の収束の見通せない中にあって、市民の安心安全に対する取り組みについて、気配りを十分されているところであります。中西市政最終年に対して、いくつかの考え方について、市長から見解をお伺いをいたします。質問は5項目にわたっておりますので、よろしくお願いをいたします。1点目は、市政執行方針からの意気込みについてであります。任期最終年の市政執行方針は、中西市長の思いや市政に臨む意気込みが伝わってくる一方、市民に対する情報発信や PR が弱いのではと感じますので、効果的な手法を考えてはいかがでしょうか、お伺いをいたします。2点目は公約の実行についてであります。先の市長選挙において、数多くの公約を市民の前に明らかにされてきましたが、任期最終年で公約が 100% 実行されることになるのでしょうか。また未実行があるのかお伺いをいたします。3点目は財政運営についてであります。留萌市の財政運営は、過去に経験した財政の危機的状況に後戻りをすることのないよう、財政規律のもと第2期留萌市中期財政計画により進めていくことですが、不安な要素もあると思います。今後の財政見通しについてお伺いをいたします。4点目はリーダーシップについてであります。市長は市政のリーダーとしては当然ですが、留萌管内の中核都市としての首長、留萌開発規制会の会長、また南部県の行政組織の組合長でもありますので、遺憾なくリーダーシップを発揮されてきたのか、感想をお伺いをいたします。最後の5点目は、今後の市政運営についてであります。持続可能なまちづくりを進めてきました中西市政の継続を心から強く期待をしているところであり、留萌の未来の10年後に向かって市政運営に重要なこと、またまちづくりに一番重要なことは何なのか、市長のこれまでの経験を生かしての見解をお伺いをいたします。以上で1回目の質問を終わります。よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、中西市政残任期1年に対しての中で、中項目1点目、市政執行方針からの意気込みについてとして、市民に対する情報発信や PR が弱いのではと感じるが、効果的な手法の考えについてのご質問でございますが、コロナ禍において収束に向けた見通しが立たない中、感染症の拡大防止や地域経済活動の支援に積極的に取り組むとともに、人口減少や行政サービスのデジタル化など、さまざまな社会情勢の変化にスピード感を持って対応し、魅力的な地域づくりを進めていく決意を持って、市政執行方針の中で4つの重点施策を述べさせていただいたところでございます。私といたしましては、広報誌やホームページ、FM ラジオなど、既存の広報媒体による情報提供のほか、個別の施策につきましては、職員が直接出向いての説明会の開催や、特に重要な政策課題などにつきましては、市政懇談会による情報提供や意見交換会を行うことにより、情報発信や PR を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、公約の実行についてとして、任期最終年での公約が 100% 実行されることになるのか、未実行があるのかについてのご質問でございますが、市長に就任以来、3本の柱を掲げた公約の実現に向け、全力で市政運営に取り組んできたところでございます。まず第一に、市民の生活力の向上として、新規漁業者支援制度の構築や、若者が地域ビジネスの創出を学ぶ場の支援などに取り組んできたところでございます。第2に、稼げる留萌への基盤づくりとして、新たな交流拠点づくりに向けた道の駅留萌の開業と港オアシス留萌の登録をはじめ、魅力ある留萌の食や観光の PR、市民が主体となって取り組みを行っている音楽合宿への支援などに取り組んできたところでございます。第3に、市民の安心の実現として、地域にとって必要不可欠な医療を守り続けていくため、市立病院の安定経営に向けた取り組みのほか、待機児童に対する速やかな対応や、中学生までの医療費の無償化の導入、さらには JR 留萌線問題の対応と、駅周辺地区の再生に向けた検討に取り組んできたところでございます。公約につきましては、市内企業への新たな取り組みへの支援など、着手中のものもございますが、最終年にはすべての公約の実行に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。次に、中項目3点目、財政運営についてとして、第2期留萌市中期財政計画により、財政運営を進めていくにあたっての今後の財政見通しについてのご質問でございますが、令和3年度から7年度までの第2期留萌市中期財政計画につきましては、令和3年2月中に計画の素案を作成し、本議会終了後の策定、公表を予定しているところでございます。第2期の中期財政計画では、現計画の財政規模、規律である 連結実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率の3つの健全化判断比率と、市が独自に定めている市債発行基準、財政調整基金残高を合わせた5つの財政規律を引き続き設定していくこととしております。特に市債発行基準につきましては、投資事業分8億円、過疎ソフト事業分1億円の合計9億円を1年間の発行額の目安とし、計画期間5年間の発行総額を45億円以内となるよう努めることとしております。また、中期財政見通しにつきましては、現計画と同様に、その時々の社会経済の情勢や地方財政の状況を的確に捉えながら、毎年度向こう5カ年の収支見通しを更新し、広報誌やホームページなどで広く公表してまいりたいと考えております。今後の財政見通しにつきましては、人口減少や地価の下落の影響などによる市税の減収、市庁舎や社会教育施設などの老朽化した主要な公共施設の更新、また地域センター病院として新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、地域医療の最前線を担っている留萌市立病院への経営支援など、さまざまな財政的な課題を抱えていることもあり、第2期の中期財政計画の中では、引き続き単年度収支不足額が発生する非常に厳しい財政状況が続くものと考えております。そのため、公共施設の更新や統合、長寿命化などを計画的に進めることで、財政負担の軽減や平準化を図るとともに、一般行政経費をはじめとするすべての事業の見直しや経費の節減を行うことで、今後必要となる財源を確保していく必要があると考えております。また一方で、新型コロナウイルス感染症への対応や、地域デジタル社会の推進など、国や北海道と連携を図り、財源についても最大限活用して、事業を実施していくほか、市にとって重要な財源である留萌市応援基金寄付金を有効に活用しながら、自主財源を増加させる施策にも積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。市といたしましては、これまで経験した財政の危機的状況に二度と戻らないためにも、中長期的な公債費の見通しを検証し、今年度に大きな財政負担とならないよう、今後予定される公共施設の整備時期や規模などの検討を進めるとともに、財政規律でもある財政調整基金残高を確保するため、基金の取り崩しを最小限に抑えながら、法定の積み立てを確実に実施し、合わせて公共施設整備基金などの目的基金の残高確保にも努めながら、持続可能な財政運営に向けて、より一層の取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目4点目、リーダーシップについてとして、留萌管内中核都市としてリーダーシップを発揮されてきたかについてのご質問でございますが、私といたしましては、留萌管内中核都市の首長であり、留萌地域総合開発規制会の会長として、当管内の強みである食や観光に関連する分野などにおける成長、競争力の強化、生産基盤の整備、防災・減災対策や道路網の強靭化、管内の医療体制の強化など、管内の首長や議長などとも 緊密な連絡を図りながら、地域課題の解決や活性化に向け、国や北海道への積極的な要望活動などを通じ、留萌管内の中核都市としての責務を果たせるよう、取り組みを進めてきたところでございます。また、留萌南部三支庁においても、留萌南部衛生組合の組合長として、一般廃棄物処理施設、生ごみ処理施設、飼料処理場、火葬場の管理のほか、課題となっております焼却施設の建設、さらには分別見直しなど、副組合長である増毛町長、小平町長とも定期的な協議を行いながら、意見調整などを図っているところであります。次に、中項目5点目、今後の姿勢についてとして、留萌の未来に向かって、市政運営に重要なこと、また、まちづくりに一番重要なことは何かについてのご質問でございますが、市政運営に重要なことにつきましては、持続可能な財政運営を基本としつつ、時代の変化や直面する課題に速やかに対応しながら、多様化するニーズに応えつつ、人口減少社会における行政サービスの水準なども含めて、しっかり検証し、市政を運営していく必要があるものと考えているところでございます。また、まちづくりに一番重要なことにつきましては、市民、市議会議員の皆様や、経済界の皆様との対話を常に心がけ、官民で将来に向けた協議、検討を行うことで、市民参加による町への関心を高め、民間の活力を引き出しながら、市民目線での町づくりを進めていくことが必要であると考えているところでございます。以上です。
野崎議員。
若干体調不良のためにですね、一問一答については、一つだけにとどめておきたいと思います。最後のですね、今後の留萌の未来について、今後の留萌市政の在り方についてのところでですね、中西市政の継続性についてですね、一つだけ考え方をですね、述べながら、そして市長のですね、お答えをですね、いただければと思います。ご承知のとおり、平成30年の2月25日午後10時30分、当選が確定をしました際は、本人はもちろんのこと、多くの市民と共有をしたその感動、3月20日、行政経験の豊富さがにじみ出る所信表明、そして今定例会任期最後の3月2日の市政執行方針の意気込みの流れから、これで終わりということにはならないと思います。この流れにですね、逆らうということは誰も考えられることではありません。当然ながら、首長としてのですね、力量、そして今後さらに発展途上のですね、力が十分蓄えられているというふうに思うからであります。今後の立機表明のお膳立て、陣立てにつきましては、市民みんなで作るものでありますので、改めてですね、中西市政の継続性について見解をございましたらお伺いをいたします。以上で終わります。
市長。
私の継続を求める見解ということで、ご質問いただきました。昨日、そして本日、大変ありがたいお言葉をいただいたというふうに思っております。私といたしましては、やはり施政執行方針で掲げた通りですね、新型コロナウイルス感染症対策のほか、地域産業の振興や企業誘致、また市民力を高める環境づくりなど、新年度において将来に希望の持てる新たな取り組みに着手をしながら、これからの施策が実を結ぶよう、残りの任期においても全力で取り組んでまいりたいと考えているところであります。以上です。
14番野崎議員の質問を終わります。